聖書の中見てみますと、多くの女性たちが神様に用いられました。霊的な女性たち、たくさん名前が挙がってます。旧約聖書の中見たら、あのアブラハムの妻であったサラも、預言者であったデボラも、そしてあのナオミとルツも、ハナも、エステルに新約の時代になってエリザベツやマリアやアンナや、そしてあのマリアやマルタ、ルデアやタビタやプリスキラに、ロイスにユニケに、そしてフィベ、このリストはもっともっと続きます。たくさんの女性たちがこの御言葉の中に名前を連ねています。素晴らしい女性たちがこの御言葉に記されています。神様は彼らを大いに用いられました。なぜかっていうと、この女性たちはみんな神様を恐れる人たちだったからです。イエス・キリストを信じて生まれ変わったクリスチャンのうちに、神様はまず信仰的に成長したいという思いを与えてくださいました。そういう思いを皆さん、イエス様を信じになってらっしゃる方はお持ちだと思います。もっと神様に喜ばれるものになっていきたい。神様を心から敬う人、神様を心から愛する人、つまり神様を恐れる人というのは、どんな時でも神様に喜ばれることを考え、それを選択していきます。しかし残念ながら我々は罪を犯すものであり、その罪を犯した時に我々はその全ての罪を告白しながら、なおも御言葉に従っていこうとするわけです。そのようなプロセスを経て、神様は我々を、あなたをキリストに似たものへ変え続けていってくださる。すなわち、霊的に成長をしていくのであります。そういった人々が、この教会という組織の中においてリーダーとして立っていかなければならない。同時に一人一人は、男性であろうと女性であろうと、そのようなリーダーにふさわしいものとなるように、成長することを目標に歩んでいくことが必要であることを御言葉が私たちに教えてくれます。今日私たちはこの母の日に、女性である皆さんが神様に喜ばれる人、死を恐れる人、霊的な女性になっていただきたいことを願うものとして、どんな人が死を恐れる人なのか、どんな人が死を愛する人なのか、そのことについて、このテモテ第一の手紙の中を通して私たちは学んでいきたいと思うわけです。どうぞテキストはテモテ第一の手紙の3章のところです。神様はあなたにこんな人になりなさいということを望んでいらっしゃる。これがあなたの目標です。これが神があなたに望んでいらっしゃる目標です。11節をご覧くださいますでしょうか。婦人執事も威厳があり、悪行を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりませんって。婦人執事の話。女性の中で、教会のリーダーとして、使える人たちの、その姿がここに見て取れるわけです。四つのことをパウロは教えてくれます。こういった点において、あなたは成長しなさいって言うんです。まず一つ目は、あなたは尊敬を受ける人になりなさいって言うんです。一つ目は尊敬です。八節のところを見ていきますと、これ男性の執事の話がなされているわけですが、最初に出てくるのが、謹厳という言葉です。これ同じ意味を持っているわけです。ですから、その教会のリーダーたちが、男性であろうと女性であろうと、 人々から尊敬を受けるにふさわしいような人になりなさいということをパウロは求めるわけです。この11節に記されている威厳という言葉、これは行為だけではなくて、その人の性格もそこに含んでいるんです。ですから、神様はあなたに、あなたの性格においても、あなたの行為においても、人々から尊敬を受けるような、そういう人になるようにというわけです。でもちろん皆さんもご存知のように、人々から尊敬されるっていうのは、この世の基準に基づいて尊敬されるという話をしているのでないことは明らかです。だってこの世の基準というのは、どのような持ち物を持っているかとか、どのような仕事をしているかとか、そういった見えるものでもって判断しようとします。しかしここで言われている霊的なリーダー、あなたが目標とする人物というのは、あなたの生き方が死を恐れるゆえに、この御言葉に忠実に従っていく。信仰者としてあなたの行い、あなたの振る舞いというのが人々から尊敬されるに値するようなもの。ちょうどペテロが言っているように、外側の美しさではなくて、内側の美しさです。そういうものを兼ね備えた女性になっていくことなんです。あなたが神様の前に正しく歩んでいくならば、忠実に歩んでいくならば、神様はそのようにあなたを変えていってくださる。その時に人々は信仰者としてあなたの生き様を見て、あなたに対して深い尊敬を払うんです。信仰的に成熟したものに大人になってきなさいって。失敗してもそれを正しく対処することによって、主に喜ばれる歩みを常になすことによって、そのような人物に変えられていきなさいって。それがまずこのパウロが一つ目に教えることです。二つ目に彼が教えることっていうのは、清潔であるということです。清さをパウロは教えるんです。罪を憎む生き方です。特にここでは言葉による罪を教えます。八節を見てみますと、男性には二枚舌を使わずと、婦人執事の方、女性には悪口を言わない、悪行を言わずと記されています。で、この11節の言葉で、この悪行という言葉、これは抽象するとか、抽象誹謗するとか、口の悪いというような、そういう意味です、これは。で、旧約聖書の中で、神様がこんなことをおっしゃっている。人々の間を歩き回って、人を抽象してはならないって。今これ、レビ記の19章の16節の御言葉をお読みしたんですが、ここに抽象してという言葉が出てきます。神様はその行為を憎んでらっしゃる。で、旧約聖書の中を見てみますと、この抽象という言葉は6回しか出てこない。ラキルっていうこのヘブライ語ですけれども、6回出てくるわけですが、その言葉の意味は、告げ口やとか、人の噂話を振りまく人であったり、金棒引きであると。ちょっとしたことを大げさに触れ回る人、近所の噂をして回る人、それがこの抽象してはならないとする、この抽象という言葉の意味です。で、確かに神様はどんな罪でも憎んでらっしゃることを聖書が教えるわけです。しかしここでこの霊的なリーダーというのは、言葉の罪が特にクローズアップされている。なんでこの言葉の罪だけがクローズアップされているのか、他にもたくさんあるはずです。おそらくその理由の一つっていうのは、他の罪は結構明白なんです。例えば、 盗みであるとか、妬みであるとか、姦淫であるとか、不貧乏であるとか、こういったことは、それが明らかに罪だということがわかります。ところが、この言葉の罪だけは、なかなか罪だと我々認識しない。神様はエペソ人の手紙の中で、パウロを通してこう言います。悪い言葉を一切口から出してはいけませんって。エペソ人の手紙の4章の29節のところに、悪い言葉を一切口から出してはいけないって。エペソの4の29に。ですから明らかに聖書は、悪口を言うことっていうのは罪であることを教えてるんです。で、なんで罪であるかって言いますとね、それは、その人の心が罪に染まってるから。罪によって汚れてるからです。私たちはマルコの福音書を勉強してきて、あの7章のところで、人の心というものが、こんな状態にあると、御言葉が教えているところを見てきました。7章の21節と、そして22節のところ。そこにこうありました。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり。これらの悪は皆内側から出て人を汚すんだって。この中に、そしりという言葉が出てきた。つまり人のことを悪く言う、非難する、けなすということです。抽象であり悪口です。つまり御言葉は私たちに、このような悪口を言うっていうのは、口にチャックするだけの問題ではなくて、問題は心にあるんだということを教えるわけです。心の中に潜む罪が、いいですか皆さん、悪口という結果を生み出すんです。だから問題だって言うんです。人に悪いことを言わないでおこう、悪口を言わないでおこうとすれば、我々はまず自分の心を清めなきゃならないんです。だって悪口を言うということは、心に問題があるからです。私たちは自分の心を吟味して、そのうちにある罪というものを告白しなきゃいけない。私たちは、罪というものを犯さない。罪から離れる。罪をやめるという決心を我々はしなきゃいけないんです。もちろん人間関係においていろんな問題が出てきます。嫌だなと思うこともあると思います。でもね、皆さんね、その思いを放っておくと、あなたの中にその人たちに対しての悪い思いが出てきます。心の中でそういう思いが成長していきます。そしてそれを放っておくと、それが悪口という形で出てくるんです。だから私たちがしなきゃいけないことっていうのは、そういった罪を早く我々の心から摘み取ることです。そのような思いが出てきたら、人に対してそのような怒りを持ってるならば、仕方がないと。彼らのせいだとか、あの人のせいだと言って、自分の犯しているその罪を正当化したりしないことです。神様が私の心をご覧になっておられて、どんなふうに見てらっしゃるのかということを考えることです。そして我々はその罪をやめることです。そして二つ目に必要なことっていうのはね、許すことです。主が我々を許し続けてくださっているように、私たちも許し合っていくことです。そして三つ目に、自分の心の罪を主の前に告白することです。こうして私たちはその心を、いつも神の前に清くしていこうとするんです。いいです?どうぞどんな罪でも人に対して悪いことを言う。これは罪なんだ。神が憎んでらっしゃるんだということを我々はしっかりと覚えることが必要です。神様は心の秘密を知ってらっしゃるって、詩篇の44編でも出てくる。ちゃんと見てらっしゃるんだって。だから神様を悲しませること、その罪を我々はやめなきゃいけないし、 また私たちがもし人に誰かの悪口を言うんであれば、その関係ない人もその罪に巻き込んでしまうんだということ、その人も罪を犯すようなそういう環境に導き入れてしまうんだということを私たちは覚えなきゃいけない。皆さん、心に罪があれば、その罪を放っておくならば、それは形となって現れてきます。すぐにそのことを神の前に告白して心を清めていくことです。二つ目に、この悪口というのが罪である、そして我々はこの悪口から離れなきゃいけない理由っていうのはね、実はこれはサタンの策略だからなんです。悪口っていうのは、抽象というのは、サタンを喜ばせるんです。もう一度、テモテ第一の手紙に戻ってみてください。この11節のところにある悪口という言葉、このギリシャ語は、別のところでは、ある人物を指す言葉として使われているんです。その箇所を今から開けますから見てください。マタイの福音書。4章です。この悪口という言葉がある人物を指す言葉として使われているんです。お開けくださいました。マタイの福音書の4章1節ご覧ください。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。5節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて、さてこの2つの御言葉をご覧になりました。ここに悪魔という言葉がありましたでしょ。この言葉が今の悪口という言葉と全く同じ言葉なんです。驚かれるでしょ。悪口なんていうのは別にいいんじゃないかなんて、とんでもない、その同じ言葉がここでは悪魔と、もちろんここだけじゃありません。悪魔の子供であるなんて、悪魔から生まれたものなんて聖書が教えるところがあります。例えば、使徒の働きの13章の10節とか、ヨハネ第一の手紙の3章の8節10節とか、またヨハネの福音書の8章の44節のところに、この悪魔から生まれてたものだなんて、この悪魔っていうのはすべてこの悪口と同じ言葉なんです。だから、このような悪口を我々が放っておくならば、それは教会に大きな害をもたらします。兄弟姉妹の間に争いをもたらします。だから箴言の著者がこう言うんです。焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いはやむって。ちゃんと分かってんです。箴言の26章の20節のところに、箴言の26の20節のところに、陰口を叩く者がなければ争いはやむんだって。人のことを悪く言ったり、抽象したりする、そのようなことをしてはならないんだって。そのようなことを我々が放っておくならば、教会の中に分裂とか分派とか起こってくる。それはサタンの望み通りなんだって。もしね、皆さんがね、いろんな出来事があって、心の中で誰かに対して怒りを持って、そしてその人の悪口を言おうとするときに、このことを覚えなきゃいけない。それは、もし私が悪口を言うなら、いや、それ以前に心の中にそういう怒りを持つならば、それは神ではなくて、サタンを喜ばせることなんです。そしてもし我々が平気にそのような悪口を言うならば、実はあなたは、サタンの道具となって、サタンの目的を果たすために用いられてるんです。そんなことあなた望みます？だから霊的な人たちっていうのは、口から人に対しての悪口を一切出さない人だって、人を抽象しない人だって、陰口を叩かない人だって。この手元のところを見てみますと、最初にお話したように、8節のところでは男性に対しては二枚舌と言ってながら、女性に対しては悪口と言ってます。9節に。 なんでこんな使い分けをしたんでしょう。おそらくこれはそれぞれが陥りやすい罪をこのように表したんでしょう。女性は男性に比べて一緒に集まる時間が多少なりとも多いはずです。そのように集まった時に気をつけていないと悪口を言い合う、そんな集まりになってしまう。気をつけなさいというんです。あなたが霊的な女性であるなら、死を恐れている人ならば、あなたの口にしっかりと靴をはめなさいって、心がいつも主の前に清くあるようにしなさい。三つ目に彼はこのテモテ第一の手紙の三章の十一節のところで冷静ということを教えます。冷静というのはクールということです、ね、感情的ではないということです。自分を制すると、自制の話をパウロはここで教えるわけです。どんな時でも自分の感情をコントロールできる人です。いろんな問題があってもそれに流されることのない人です。8節を見てみますと、大酒のみでなくと記されています。つまり大酒のみ、お酒に酔っている人っていうのは自分で自分をコントロールできないから。ですから11節でもパウロはそのようないろんな出来事に振り回されることがないような人になりなさい、常に冷静でおれるように、常に冷静に物事を判断できるように、だって私たちはよくいろんな問題に遭遇するときに慌てふためいてしまって、どうしていいか分かんなくなってしまう。問題がないときはいいんです。しかし問題がいろいろと出てくると我々はすぐに落ち込んでしまう、ね、皆さんね、霊的にまだ幼い人っていうのは感情の浮き沈みが激しいんです。いろんな出来事ですぐに怒ったり、すぐに不安になったり、そのような浮き沈みが激しい人々、そういう人であってはならないということをパウロは言うんです。あなたがもし冷静であるならば、どんなことが起こったって、さあこの状況で何を行うことが神様に喜ばれるのかを考えることができる。そしてそれを考えることができる人はそれを選択するんです。そういう人になんなさいって言うんです。そういう人かとパウロは私たちに問いかけていらっしゃる。冷静な人になれ、自分を自制することのできる、コントロールできるような、そういう人であなたはあるかとパウロは私たちに問いかけるんです。そして4つ目に、この死を恐れる霊的な人、まず尊敬を受けるにふさわしい人でした。この人は清潔を求める人でした。この人は冷静な人でした。そして4つ目は、この人は忠実な人だって言うんです。11節のところに、すべてに忠実な人でなければなりませんって。霊的な人、信仰的に大人の人、霊的なリーダー、主を恐れている人っていうのは、すべてのことに忠実な人であるって。もちろんこれは、教会だけの話をしているわけではありません。どこにおいても自分の責任を忠実に果たそうとしている人々です。家庭においても、大切な務めが皆さんには与えられています。神様は私たちに様々な優先順位を与えてくださった。主婦である皆さんは家庭というものが、家族というものが一番優先されます。神様の次に出てくるのはそこです。家族の中でも一番優先されるのは夫であり、そして子供たちです。そのような責任を十分に果たしているのかどうかです。またこの教会においても、ご主人方は大切な働きをしてくださっている。 人に見られなくても、隠れたところでしている働きでも主がご覧になっていらっしゃるから、その主に対して忠実に行っていく。教会のさまざまな働きに対して積極的に喜んでその働きを支援していこうとする。すべてのことに忠実な人であれって言うんです。で、なぜこういう生き方をするかっていうと、その人は人生の大切さっていうものを知ってるんです。明日か明後日のことなんて分かんない。分かってるのは今日がひょっとしたらこの地上において最後の日かもしれないって、そういう危機感を持って生きていくんです。で、それは御言葉が何度も私たちに教え続けてくれてることじゃないですか。私たちの問題は、まあこれから1年先も10年先もまあ自分は元気で生きてるなんて思ってる、分からないのに。でも、もし今日が最後だって私たちが本当に分かってたら、1分たりとも無駄にしようとしない。今日と一日を精一杯主のために生きようとする、そういう生き方を継続していきなさいって言うんです。そういう人だって言うんです、この霊的な人って。これが皆さんが目標とすべき人だって言うんです。こういう人を神様は大いに祝して大いに用いるって言うんです。こういう人になんなさいって言うんです。このような人物になるならば、神様は素晴らしい祝福を備えてくださっている。この同じ手もて第一書の手紙の3章の13節をご覧くださいますか。というのは、執事の務めを立派に果たした人は良い地位を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。どんな神様が祝福をくれるかというと、一つ目は、あなたは霊的に成長するというんです。この13節のところで良い地方を締めと書いてある、この締めというのは買い取るとか自分自身が得るとか達成するなんて意味を持っている言葉なんです。で、良い地方というのは、これは階段とか土台っていう意味を持っているんです。ですから比喩的に、これは地位とか階級が上がっていく、例えば軍隊において階級が上がっていく、また階段を上がるように霊的に成長するなんて意味を持っているんです。今まで見てきたように、婦人のリーダー、あなたが目標とする霊的なこの婦人のリーダー、もちろん男性もそうですけれども、このような霊的な人々っていうのは、主を恐れるゆえに神様の御言葉に忠実に従っていこうとする。で、そういう生き方を人々が見ることによって、ますます人々はあなたを尊敬するというんです。あなたは信頼に値する人であると人々が認めるというんです。あなたは本当に私たちの群れの中にあって霊的なリーダーだと人々が認めるというんです。その話をここでしているんです。あなたが与えられたその霊的なリーダーシップをしっかりと行っていくならば、より神様に真剣に熱心に従っていくならば、忠実に歩んでいくならば、あなたはますます人々から深い尊敬を受ける、深い信頼を人々があなたに置くようになるというんです。そういう人はますます神様に用いられる人となっていきます。で、もちろんあなたが神様の前に立つときに、神様は大いなる祝福をあなたにくださる。あなたのその歩みは決して無駄でなかったんだということに気づくんです。あなたが熱心に主に対して成したことは全部主が覚えてくださる。正しい動機で成したのであれば、主はちゃんとそれに対して報いをくださる。ね、皆さん、主に対して忠実に生きるっていうのは絶対無駄じゃないんです。そういう生き方を神様は望んでるんです。そしてそのために必要なものを備えてくださった。あなたにはあなたを助けてくださる聖霊なる神様が与えられている。あなたにはガイドラインとして聖書が与えられている。そしてあなたには共に助け励まし合っていくために兄弟姉妹がこういう地域教会において与えられている。 ちゃんと神様はあなたが成長するために必要な全てのものを備えてくださった。ですからあなたがそのように歩んでいくならば、あなたはますます良い地方、人々から深い尊敬を受ける、そのような霊的な人物へと変えられていくんです。また、この13節の御言葉では、キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるって。これはそのように忠実に生きていくときに、我々は大切なことを学ぶんです。それは神様に忠実に歩んでいくときに、問題がなくなるわけじゃないです。しかしそのような中にあっても、それに勝る喜びがあるし、神様がちゃんと自分を守ってくださっていることに関しての確信が持てるし、そして主がちゃんと自分を導いていてくださるという、その確信がある。霊的に成長していくという皆さんね、おそらくこの中の多くの皆さんがそうだと思いますけども、神様が身近にいらっしゃり、神様が私を見ておられ、そして神様がしっかりと私の手を取って、これだと導いてくださっていることを日々体験しながら生きていくことができる。そんな生き方も皆さんされてるでしょ？もしされてなかったらそういう生き方ができるんです。神様はあなたから遠く離れてるんじゃない。あなたと共にいらっしゃる。そしてあなたが神様、私はあなたに忠実に生きていきたいとするならば、神様はあなたのそばにいることを日々の生活を通して示してください。強い確信を持つんです、私たちは。先ほどお話しているように、主に対して忠実に生きることは決して無駄ではないって。我々はますます強い神様への確信と大胆さを持って、御言葉を語り、主の御心に従っていこうとするんです。このような変化を我々は経験していくんです。それは神が我々のうちに働いてくださっているから。ですからね、皆さん。あなたが霊的に成長しようとして熱心に主に従っていくなら、忠実に従っていくならば、あなたはますます成長して、ますます神様に期待するもの、ますます大胆なものとなって神様があなたを用いててくれるんです。用いられるんです、あなたは。ある特別な人だけに話してんじゃないんです。今のあなたに。ひょっとしたら今日私は何もできないという思いを持ってここに来られたかもしれない。しかしあなたを神様は祝してあなたを用いるとおっしゃっている。神様、そんな風に私は生きていきたい。残された人生をそういう風に私は生きていきたいと。あなたが求めるならば神様はあなたを大いに成長させてくださるんです。そんな祝福が約束されているんです。どんな人にか。主を恐れて生きていく人にです。二つ目にね、霊的成長だけじゃない。二つ目はね、私たちは素晴らしい証人になっていくっていうんです。あなたが忠実に主に従っていくなら、あなたは素晴らしい証人になるって。まず一つ目は、あなたの夫に対して素晴らしいあなたは証をなすんだっていうんです。ペテロ第一の手紙、三章を開いてください。ペテロ第一の手紙の3章、新約聖書の418ページのところ。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。あなたが神様に忠実に従っていかれるならば、神様あなたを大いに用いてくださる。素晴らしい証人としてあなたを用いるというんです。あなたの行いをもって神様は素晴らしい証をするって言うんです。それはなぜかっていうと、神様があなたの行いを変えてってくれるからなんです。ここに従順、服従っていうような言葉が出てきましたでしょ。自分の夫に服従しなさいって。で、この服従という言葉は、奴隷が 主人に服従するというその言葉ではないんです。あなたは奴隷じゃないんです。あなたは何かを劣ってるんじゃないんです。ここで使われている言葉というのはあなたの選択を教えているんです。あなたが自ら従うものになりましょうという、そのあなたのなすべき選択を教えているんです。相手が、つまりあなたのご主人が信者であろうと未信者であろうと関係ないというんです。あなたの選択は彼に従っていこうとする、そのような選択をしなさいというんです。なんでそうしようかするか、2節見てみますと、それはあなたが神様を恐れているからだというんです。このご存知のようにこの恐れるというのは怖いという意味ではなくて、神様を心から敬うという意味です。あなたが神様を敬っているから、あなたが神様を愛しているから、あなたが神様に忠実に従おうとするから、だからあなたは夫に対して自分から喜んで服従するものになりましょう、そんな選択をするんだとペトロが教えるんです。そしてあなたはそのような行いを持って、しかも一節にあるように無言の振る舞いによってって書いてあるんです。つまりあなたは言葉よりも行いの方が力があることを知ってるからです。ひょっとしたら皆さんはね、よく我々耳にすることですけれども、皆さんの方がひょっとしたらご主人よりも弁が立つかもしれない、皆さんの方がずっと頭がいいかもしれない。そうするといろんなものが見えてきて、そして皆さんはひょっとしたらいろんなことを主人に言うかもしれない。こうしなさい、ああしなさいって。そうするとなかなかそうはならないんです。ご主人の方がいっぱい不満を抱えてしまう。御言葉を見たらちゃんと書いたんですよ。あなたの大切な責任はね、いろいろと言うよりも何も言わずに従っていきなさいって。ご主人の言うことに服従していきなさいって言うんです。その方が証において力があるよって言うんです。なんとか救われてほしいからと思って皆さんが必死になって言い続けたって、ご存知のようになかなかご主人は心を開かない。でもあなたが無言に主を恐れるゆえに、主を愛するゆえに従っていこうとするならば、すごい力となって彼らの心にメッセージが届いていくんです。あなたを変えてくださった神様の技が彼らに示されていくんです。もちろん我々が覚えなきゃいけないのは、服従ということはそこには条件が含まれています。夫に従っていくあなたは夫以上に神に従うんだということを常に覚えておかなきゃいけない。ですから信仰的な面において、もしご主人が神様を捨てなさいとかいうことになれば、あなたは神様に従うことです。しかしそうでなければ一生懸命ご主人に仕えていきなさいと言います。このような行いというのは非常に大きな力を持っていると言います。二つ目に彼が言うのは、あなたの人柄によっての証なんです。行いだけじゃない、あなたの人柄が大きな証になるんだと言います。それはなぜかというと、行いだけが変えられるんじゃない、あなたの人柄もあなたの性格も変えられていくからです。でそうなんです。神様があなたの性格を変えてくれるんです。内側が変えられていくんです。この3節からそのようなことが記されています。特に4節見てください。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。それこそ、これこそ神の前に価値あるものだって。柔和っていうのは自分の権利を主張しない人の話です。これ 強情じゃないんです。私は、ね、そういう権利を主張しないって。穏やかっていうのはどんな時にも、さっきも見てきたように冷静に物事を対処できる人です。たとえ周りから乱されるようなことがあっても、そのような中にあっても、しっかりと冷静に物事を判断することができる。それはなぜかというと、5節見てください。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったって。昔の信仰的な女性たちをペテロはここで引き合いに出して彼らのことから教えるんです。それは彼らも神様に望みを置いてたって言うんです。彼らは常にこの望みを持って生きてたって言うんです。つまりね、皆さんね、今の世の中が言うことは、あなたもあなたの夫と同じ権利を持ってんだから、あなたには素晴らしい才能があるんだから、家庭にとどまったりして、ね、夫に仕えることによってそのような才能を台無しにしてはならないって言うんです。女性も解放されなきゃ。でも御言葉を見たときにどうかっていうと、あなたには大切な務めが与えられているんです。もちろん神様があなたを特別に作ったわけですから、あなたには素晴らしい才能がある。しかしあなたはそのようなものが神様から与えられていることを知った上で、それでもあなたの責任は神様に従っていくことゆえに、この御言葉が教えるように、私の夫に服従していきましょう、夫を支えていきましょう、夫をサポートしていきましょう、励ましていきましょうって、そういうふうにあなたが歩んでいくならば、その生き方というのは非常に素晴らしい祝福をあなたにもたらすんだって。主の前に立つときに神様がそのような生き方に対して素晴らしい祝福をくれるというんです。世の中の人たちはご存知のように、この世を支配しているのはサタンであり、そのような悪の知恵に基づいて我々が生きていこうとするなら、その責任が私たちに行きます。そしてあなたの家庭は神様の祝福をいただくことができない。神様に喜ばれる神の祝福をいただき、そしてそれが永遠の祝福であるためには、この聖書の神の御言葉に従っていくしかないでしょ。あなたは神の前に正しいことを行っていてください。神様の前に正しいことを選択してそれを行っていてください。その時にあなたはご主人に対して素晴らしい証を出します。私が何とか救いにもたら導かなければとか、何とか私の主人を救わなければなんて、あなたの責任は主の前に正しく生きることです。そしてあなたが正しく生きるならば、神はあなたを用いて素晴らしい証を成してくださる。その無言の振る舞いのうちに、主を恐れているあなたは、主に希望を置いているあなたは、そのような生き方があなたのご主人に対して強烈な証になっていくっていうんです。二つ目見てください。あなたが神様の前に正しく生きていくならば、あなたは良き証人となるって。それは夫に対してだけじゃなくて、実は子供に対しても素晴らしい証を成していくんです。箴言の31章を開いてください。旧約聖書1010ページのところです。だいたい真ん中からちょっと前に行ったところ、箴言の31章26節のところから29節までお読みします。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。あなたが母親として、主を愛するゆえに、神様の言葉に忠実に従っていくなら、今まで見てきたように神様あなたを大いに祝して、あなたが大いに成長していきます。信仰的に、信仰的に成長したあなたは子供たちに対して 素晴らしい証しをなすんです。だってあなたが話す言葉が彼に大きな祝福をもたらすというんです。見てください、26節に。あなたが口を開くときにどうでしょう。あなたは知恵深く語る。つまりあなたは必要なときに必要なことを語る人物になっていくんです。その下には恵みの教えがあるって。あなたの話す言葉っていうのは親切で真実な導きを語り続けていくんです。家族も、つまりあなたの子供たちも、あなたの夫も、そして他の人々も、あなたは聞く人すべてに害、今まで見てきたように人の非難だったり悪口とかではなくて、神様の素晴らしい恵みを与える人になるんです。つまりあなたの口から出てくる言葉、人々に対してあなたが語ることは、神様の言葉をもって彼らを励ましたり、神様の知恵を教えたり、神様の祝福をあなたは語る人物になっていくっていうんです。ここで記されているこの素晴らしい女性、神様から祝されている女性、霊的に成長している女性っていうのは、ここで教えているように、その言葉において知恵があるんです。言葉は人を癒すんです。言葉は人を励ますんです。なぜかって。それは彼女が御言葉に心が満たされているからです。神様の言葉が彼女の心を満たしている上に、その神様の言葉をもって彼女は慰めや励ましを、そして知恵を与えていくんです。だから御言葉を蓄えていくこと、学んでいくことがどれほど我々クリスチャンの成長に大切だということがわかります。またこの人は言葉だけじゃない、生き方を持っても祝福を与えるんです。27節、彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。一生懸命彼女は家族のために尽くすんです。犠牲を惜しまずに、ね、その動機というのは神様を愛するからです。今それ見ていきます。彼女は、この母親は、言葉においてもその生き方においても、夫やその子供たちにとって大きな祝福となるんです。祝福をもたらす女性となるんです。で、その秘密を、この、信玄の中佐は我々に教えてくれる。どうぞその続き見てください。30節。いいですか？よく見てください。麗しさは偽り、美しさは虚しい。その後、しかし、何てあります？死を恐れる女は褒めたたえられるって。ここに鍵があるんですよ。あなたが大きな祝福を人々にもたらす女性となるために、もちろん男性も同じことが言えますけれども、そのような神様に大いに用いられる人物となっていくために必要なことは何かっていうと、あなたが死を恐れて生きていくことなんです。そういう女性だから神様は大いに用いるんです。ここに鍵があったんです。ジョイス・ランドフという一人の作家が彼女の母親についてこんなことを言ったことが記されています。彼女の母親っていうのは、叱るときには優しく、そして、癌のために手術を何度も受けたときは、いつも平安に満たされていた、そんな女性だったというんです。ジョイスは母親のことをこう言っています。私たちは、生きて働く信仰の結果を見た。それは私の母の顔に深く反映していた。彼女には特別な美しさがあった。よく私の友人たちは、こんなことを言ってくれた。あなたのお母さんの顔の特徴は残念ながら何一つ覚えてないけれども、今まで会ったどのような人よりも、あなたのお母さんは最も美しい人であったって。ジョイスが言うんです。母を見てて、私の母は、神様を心から愛して、信頼して、 生きている人物だったって。そんなことが同じ思いを持って生きるあなたにも神様によってなされるんです。愛するご婦人方、大切な務めをあなたいただいている。あなたはあなたの家族において、あなたの親族において、周りにおいて、教会において、神の栄光を大いに輝かして生きることができるんです。神様にとって役に立つ女性となることができる。神様の栄光を表す女性になることができるんです。神様を喜ばせる女性に。その秘訣がどこにあるのか。神様を恐れることです。神を愛して、神の御言葉に忠実に従っていこうとするんです。その時、あなたは女性、霊的な女性として、主に大いに祝され、主に大いに用いられる女性となる。それが、この御言葉の中に記されていた、皆さんの先輩方の、あの信仰的な婦人たちなんです。神はあなたにそのことを望んでいらっしゃる。そのことを求めていらっしゃる。どうぞそんな女性になってください。神の素晴らしさを反映する女性に。父なる神様、今日もう一度我々はあなたに忠実に従って生きることがどれほど我々にとって大切なことであるかを教えられました。男女問わず我々はあなたによって救われた者として、あなたの御言葉に忠実に従っていくことをあなたがどれほど望んでいらっしゃるのかよく知っています。日々の生活において私たちは罪との葛藤があります。どうぞ神様、我々一人一人を強めてくださって、そのような葛藤の中にあっても、どんな誘惑の中にあっても、何があなたの前に喜ばれるのかをしっかりと考えて、そしてその喜ばれることを勇気を持って選択し従っていく、そんな信仰者に変えられますように。私たちはそのことを望みます。あなたに喜ばれる生き方をしてこの残された人生を終わりたいと思います。あなたの栄光を表す人としてこの人生を終わりたいと思います。どうぞ神様、その願いに応えてくださって、そのような人物に我々を変えていってください。私たちの思いが優先されるのではなくて、あなたの思いが優先されますように。私たちの思いに従うのではなくて、あなたの御心に従うものに変えられますように。そしてどうぞ神様、ここに集われているお一人お一人、さまざまな家庭にあなたは使わせてくださっています。救われておられないご主人や家族を持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃる。どうぞその無言の振る舞いによって、彼らのその生き様をもって、そして彼らの言葉から溢れ出るその主の知恵と恵みが、あなたを知らない魂一人一人のうちに働いて、素晴らしい救いの御業をもたらしてくださるように心から願います。ご婦人方を一人一人を神様豊かに祝してください。まだ未婚の皆さんも、このような女性を目指してあなたに対して忠実に今から歩み続けていくことができますように。主の豊かな祝福を心から願いつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。